風。
8月4日水曜日、時刻は午後6時を回りました。さて今日のこの時間はソフィアの風のコーナーをお送りしていきます。風は見ることはできませんが感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。今回お迎えしたのはソフィア内科クリニックの小川淳院長であります。小川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナー始まって本当はもう少し早く小川先生をお迎えしたかったんですけれども、何分このコロナ禍の中でですね、ずっとワクチン接種で大忙しだったと聞いてるんですが本当ですか？
そうですね、まず最初の頃は予約したくてもなかなかできないような状態が続いてました。最近は少し落ち着いてきまして、高齢者の方々は大体打っておられるんじゃないかと思います。
で、小川先生は院長はそういう管理をしてるだけではなくて実際に現場で接種もされてたっていうふうに聞いたんですが、はい、これも本当ですか？
はい、そうです。
院長自らが接種をするんですか？
いや、実際は看護師さんが主に、打ってはいますけど。
じゃ先生も打ったりもすると。
はい、
だけど普段の診療の中で、はい、先生自ら注射打つってことはもう今ほとんどなかったんじゃないですか？
そうですね、はい、その通りです。
それ腕がなまってるとかそういうことはなかったですか？
いや、
まあそこはね、やっぱり昔取った絹塚といいますか、ずっとこの体の中に備わってきたものがあると思いますからね。さあ、ところでコロナ禍ではありますがソフィア内科クリニックはこれで1周年を迎えたということに、
はい、おかげさまで1周年を迎えることができました。
どうでしょうか、1年経ってですね、だんだんその理想の病院になってきているっていう実感は院長ありますでしょうか？
そうですね、もともと地域の医療を支えるといいますか、皆さんに気軽にお越しになって何でも相談していただきたいと、そういうことを目標にやってまいりました。少しこう言っちゃなんですけど名前が浸透してきたかなと自分では思っております。
その気軽に行けるような、はい、環境といいますかね、だいぶ敷居は低くなったっていうようなことは感じてらっしゃいますか？
はい、その通りです。
やっぱり病院にそうやって気軽に行けるようになるっていうことで健康をですね維持できるっていうかね、はい、そういう面があるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
さてさて、今回お迎えしているのが小川先生、小川院長なんですけれども、先生専門は何科になるんですか？
はい、内科なんですけども、特に循環器疾患と高血圧を専門にしております。
循環器っていうことになりますと、はい、扱っていくのは具体的にどういう病気になってくるんですか？
そうですね、たくさん幅がありますけども、特に狭心症でありますとか、はい、心筋梗塞、
はい、
それぐらいですかね、循環器で扱うのは。
まあ、どちらも非常に恐ろしいイメージがありますね。
はい、
心臓に関する病気はね。
そうですね、はい、
まあ、それを防いでいくためにですね、まあ、そうならないためにやっぱり気をつけて僕らも生活をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
これ予兆っていうのはあるもんなんですか、そういった病気は？
そうですね、もし例えば狭心症でありますと、坂道で息切れを感じるとか、はい、あるいは胸が締め付けられるとかですね、うん、階段登ったり降りたりするときにどうも心臓が辛いなと思ったり、うん、もっと分かりやすいのは同じ年齢の方々に比べてどうも歩くスピードが遅いとかですね、早く息切れをするとか、そういうことから感じることがあります。
ただまあその坂道なんかでね、息切れするって言っても、はい、まあ、普段から息切れしたりしていたかもしれないし、もともとあんまり歩くのが早くないとかっていう方もいらっしゃるかもしれないし、
ね、はい、
尺度が分かりにつらいですよね。
そうですね、
それはやっぱり他人と比べてっていうところが大きいんでしょうかね。
そういうことで気がつく方がもうたくさんおられます。
はい、実際にそういう段階でねちょっと息切れするっていうことで、はい、先生のところに来て狭心症が分かるっていうことも多いんですか？
は
い、
そうですね、よくありますね。
そうならないためにはどうしていけばいいんでしょうね？
それはまず皆さん 健康診断を受けられて、日頃からですねご自分の健康を、ね、気をつけていただくということが大事だと思います。
具体的にどんな点に気をつければいいんですか？
そうですね、例えば心臓に限らず高血圧もそうなんですけども、はい、ほとんど最初は気がつかないことが多いです。血圧が高くても症状が出にくいし、うん、例えば狭心症軽くても、うん、やっぱり気がつきにくい、うん、ということがありますので、日頃からまあご自分の健康には気をつけていただきたいなと思っております。
あと言われてもね気づきにくいところに持ってきて気をつけてくれと言われても、ね、じゃあ簡単なところでこの食生活よく言われますけれどもね、はい、これはいかがなもんでしょうか？
そうですね、最近やっぱり油物の摂取が多いと、
はい、
いうことでだんだん日本食から西洋食に変わってきてますので、そういうものを取りすぎますとコレステロール関係が上がって心臓の血管を詰めてしまうということがありますので、なるべくそのバランスよく取っていただきたいと。全く取ってはいけないということではありませんけども、これも健康診断で必ずその採血をしてその結果が出てそれを判断していくはずです。
まあ、だんだんその西洋食洋食風になってきてリスクが高まってきたっていう話をよく聞くんですが、はい、ということは昔の人っていうのはこう和食、はい、完全なる和食だった昔の人っていうのはこの狭心症とかっていう病気には無縁だったわけですか？は
い、全く無縁ではありませんが、かなり低いです、頻度が。
そうですか。
ほとんど発症しませんでした。
となるとやっぱりこの食べ物っていうのは大きいっていうことになるんですね。はい、あとは先天的な要素っていうことになるといかがですか？
狭心症で先天的な要素はあまりないと思いますね。
じゃあやっぱり普段の過ごし方に尽きるっていうことになってきますかね。まあ、食べ物から気をつけていこうということになるんですね。あとは健康診断の結果からどんなことを考えればいいですか？
そうですね、まあ、先ほど申し上げたコレステロール関係ですね、血液中の油の量、はい、これが多いと動脈硬化を引き起こして狭心症、心筋梗塞あるいは脳梗塞ですね、そういう循環系の血管病を引き起こすので注意が必要と。うん、もう一つは血糖値もあります。
ああ、血糖値、ね、
糖尿病のことですが、
はい、
血糖が高いとこれもやっぱり血管にダメージを与えるということで、ついてはやっぱりそういう脳でありますとか心臓での血管病につながると、うん、こういうことになります。
ソフィア内科クリニックではそのあたりの、はい、まあ、指導、生活指導とかね、はい、そういうようなことはどんなふうにおやりになってるんですか？
生活指導は食べ物の指導あるいはその運動ですね、
はい、
大事なのでそういうものに対して皆さんに話を聞いていただいております。
運動というとどんなふうにしたらいいんですか？はい、そうですね、
皆さんご存知だと思うんですけども、有酸素運動といいます、はい、まあ、ジョギング程度の軽い運動を長く行うと、そういうことも大事です。あんまり筋力トレーニングみたいような無酸素運動は全く意味がないと言われております。
筋肉つけるといいとかっていう
それは血管を守るという意味では緩い運動でいいと思います。軽く汗をかくような運動を、まあ、そうですね、15分ぐらいしていただければいいかなと思います。
そんなに大変なことではないので、
そうですね、
一生懸命頑張ることではないと思うので、そうです、
特にお年寄りなんかではもう朝晩のウォーキングでも十分でございます。うん、
ね、そんな話を聞くとじゃあ私もちょっと気をつけようという、
はい、
簡単なところからできますからね。
そうですね、
ということで、今日はそろそろ時間になりました。今日は狭心症をはじめとするお話をしていただいて、普段の生活どんなところに気をつければいいのかということをですね、先生に伺いました。来週も小川院長にはですね、先生にはお越しいただきたいというふうに思っておりますので、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアの風は来週もこの時間に放送します。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。